新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の大津賀です。
高橋です。
はい、本日は3月の12日火曜日です。今日のニュースいきましょう。 NTT ドコモの NTT デジタル暗号資産ウォレット、スクランベリーウォレット提供開始。アスター、アバランチ、イーサリアム、ポリゴン対応。ネクソンがアバラボと提携、メイプルストーリーオンチェーン計画はポリゴンから移行。トランプ前大統領のビットコインに対する見解に変化、新たな通貨形態と発言。韓国国税庁、脱税防止で暗号資産取引情報管理システム構築へ報道。 A 規制当局、暗号資産 ETN 上場投資証券の上場許可、プロ投資家向け。米マイクロストラテジー、社債販売の収益でビットコイン追加購入、合計保有数20万5000BTC に。テザー USDT セロ上に発行へ。バイナンスにイーサ L2 メティス上場。フィリピン中銀ホールセール CBDC の試験運用の年内終了を目指す報道。ジトラボがソラナのメムプール機能停止、サンドイッチボット増加を受け。一つ目のニュースは NTT デジタルがスクランベリーウォレット提供開始というニュースです。NTT ドコモの Web3 を推進する子会社 NTT デジタルがデジタルウォレット、スクランベリーウォレットの提供開始を3月12日発表しました。スクランベリーウォレットは暗号資産や NFT の送信受信管理ができる Web3 サービスの入り口となるデジタルウォレットということです。対応チェーンはアスター、アバランチ、イーサリアム、ポリゴンということです。また同ウォレットは iOS 版と Android 版がすでにリリースされています。なお Web ブラウザーには非対応ということです。App Store、Google Play Store にてスクランベリーウォレットを検索し、アプリケーションをダウンロード後、スマートフォンにインストールすることで利用可能になるということです。NTT デジタルによると同ウォレットの特徴は、電話番号のみでスピーディーな初期登録が可能であること、直感的でわかりやすい操作性であるといいます。また秘密鍵のバックアップや生体認証の活用などの機能が搭載されているとのことです。同社は同ウォレットについて、初めて暗号資産や NFT を利用される方を含め、より多くの方々がスムーズにご利用いただけることを目指しています。とコメントしています。また、パフィンの同日の発表によると、同社提供の暗号資産の自動損益計算サービス、クリプタクトが、スクランベリーウォレットへの連携を開始したといいます。これにより同ウォレット利用者の損益計算や確定申告をサポートするということです。また NTT デジタルはスクランベリーウォレットの各機能を法人顧客向けに API として2024年内に提供する予定であるといいます。これにより法人顧客は自社アプリケーションに同ウォレットの各機能を容易に組み込めるということです。スクランベリーウォレットは昨年11月に先行して発表、その際に2月リリースが予告されていました。
続いてのニュースは、ネクソンがアバラボと提携、メイプルストーリー、オンチェーン計画はポリゴンから移行というニュースです。韓国の大手ゲーム開発企業のネクソンが、レイヤー1ブロックチェーン、アバランチの開発会社、アバラボと提携し、RPG ゲーム、メイプルストーリーのオンチェーン版を制作することが3月11日発表されました。メイプルストーリーはネクソンが2003年に提供を開始した MMORPG です。オンチェーン版のメイプルストーリーであるメイプルストーリー N は2024年中に配信される予定だといいます。なおネクソンはメイプルストーリーオンチェーン版としてメイプルストーリーユニバースの名称で、ポリゴンラボ提供のポリゴンスーパーネットを利用して昨年3月より開発が進められていました。それが今回アバランチに移行する格好となりました。なお発表によれば、アバランチへ移行した理由は、ネットワークの安全性及びアバランチの長年にわたる様々な Web3 ゲームの導入、サポート実績が評価されたためだといいます。メイプルストーリー N では、プレイヤーがゲーム内の世界を構築し、Web3 の報酬を受け取ることができるようです。 なお発表ではユーザーが受け取る Web3 インセンティブの種類は明記されていませんが、公式サイトではメイプルストーリー NFT が同エコシステムの中核だと説明されています。またメイプルストーリー N のサブネットにはアバラボの分散クラウドサービスアバクラウドが利用される予定とのことです。アバランチは処理速度の速いオープンソースプラットフォームを目指し開発が進められてきたブロックチェーンで、昨年1月には Amazon Web サービスがアバランチとの提携を発表しています。アバラボは昨年6月、Web3 ゲームの構築支援プログラム、アバランチアーケード3を立ち上げており、初期パートナーには、グリーやグミといった国内の大手ソーシャルゲーム企業や、AAA ゲームスタジオのシュラプネル、ブロックチェーンゲームのディファイキングダムス、e スポーツチーム TSM のゲームプラットフォームであるブリッツなどが参画しており、各社が共同で Web3 ゲームの立ち上げを支援することが発表されていました。なお、アバランチはゲーム関係だけでなく、米銀行大手のシティグループや JP モルガンチェイス、資産運用の米ウィズダムツリーなどの大手金融機関の概念実証プロジェクトにも採用されています。続いてのニュースは、トランプ前大統領のビットコインに対する見解に変化、新たな通貨形態と発言というニュースです。米国の前大統領ドナルド・トランプ氏のビットコインに対する見解に変化が見られています。3月11日に出演した CNBC のトーク番組スクワークボックスでの同氏の発言に注目が集まっています。トランプ氏はインタビューの中で自身もビットコインでの支払いを受けることがあると明かし、ビットコインを新たな通貨形態だと評価しました。トランプ氏は2021年6月の FOX ビジネスのインタビューにてビットコインはスキャムのようだと発言し、ビットコインに批判的な姿勢であることを示していました。その際にトランプ氏はビットコインとドルの関係性についても触れ、ビットコインは好きではない。なぜならドルと競合する別の通貨だからだ。私はドルが世界の基軸通貨であるべきだと思っているとの考えを示していました。今回のインタビューでトランプ氏はドルとビットコインについても触れ、私は以前一つの通貨が欲しいと言っていた。ドルが欲しい。人々がドルから離れていくのは嫌だと私は思っている。しかし私はこのトークンが一つの価値を持つようになったことをお伝えしたいと述べています。またトランプ氏は自身のブランドの限定スニーカーが発売された際に、取引の大部分が暗号資産で行われたことに触れ、暗号資産のような新しい通貨で支払われた額は信じられないものであったと述べています。それの利用は多くあったので、現時点で自分がそれを排除するのはいかがなものかなと思うとトランプ氏は述べています。なお今回ビットコインについて好意的な姿勢を示したトランプ氏ですが、中央銀行デジタル通貨 CBDC については厳しい姿勢を示しています。同氏は CBDC 発行が銀行引き上げや政治的な武器となり得る危険性をはらんでいると見ており、銀行や規制当局が国民のお金を引き出そうとすることに対して強力な保護を導入すると、秋の大統領選へ向けた選挙活動演説にて表明していました。続いてのニュースは、韓国国税庁、脱税防止で暗号資産取引情報管理システム構築へ報道というニュースです。韓国の国税庁が暗号資産の取引情報を分析・管理するシステムを構築するようです。現地メディアデジタルデイリーが3月11日報じました。この動きの背景には、昨今の韓国国内での暗号資産投資の急激な増加があるといいます。今月7日には個人投資家間でビットコインの取引が活発になり、韓国での暗号資産価格が他国とプラスで乖離する、いわゆるキムチプレミアムが発生。また同国の暗号資産取引所では3月10日に取引高が8日の株式市場の取引高を上回ったこともコインデスクから報じられています。このように韓国個人投資家による買い圧力の強さが示されていました。韓国ではこういった個人投資家からの暗号資産の需要の高まりを受け、脱税防止及びアンチマネーロンダリングなど不法取引に関する監視が政府の議題に浮上しているのだといいます。今回のシステム構築はそうした不法な取引に対応する目的で推進されているとのことです。韓国の暗号資産事業者は取引情報の提出が義務付けられていますが、これを分析し管理するシステムが現在整備されていない状況です。この事態を受け、国税庁は暗号資産統合管理システムの構築を通じて暗号資産を活用した脱税防止及び公正な課税実現に乗り出す計画だといいます。報道によれば国税庁は は2月末に暗号資産統合管理システム ISP 事業主管の会社として GTIC を選定し、現在約4ヶ月間のコンサルティングに取り掛かっているところだといいます。同システムはユーザーの暗号資産取引の内訳を提出することが義務付けられている暗号資産取引プラットフォームから収集される情報を分析し、管理するためのもので、コンサルティング結果をもとにシステム構築を行い、2025年にシステムをオープンする予定だといいます。なお現在韓国では暗号資産によって得た収益について課税対象外となっていますが、暗号資産収益への課税を当初予定されていた2023年1月1日から延期し、2025年1月に施行する予定で整備が進んでいます。また韓国の金融規制当局 FSC は1月、金融機関が海外で上場された現物ビットコイン ETF を扱うことは韓国において法に違反する可能性があるとの声明を発表。この発表を受け、韓国内の証券会社であるサムスングループの証券部門と未来アセット証券らが海外の現物ビットコイン ETF の新規取引を中断していました。なお FSC は今年第2四半期に米証券取引委員会 SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長と会談し、現物ビットコイン ETF など暗号資産産業に関する協議を行う予定であることが現地メディアによって報じられています。続いてのニュースは、 A 規制当局、暗号資産 ETN 上場投資証券の上場許可、プロ投資家向けというニュースです。 A 金融行動監視機構FCA が、認定取引所がプロの投資家向けに暗号資産 ETN 上場投資証券を上場することを許可すると3月11日発表しました。この ETN は投資会社や信用機関などプロの投資家のみ取引が認められます。個人投資家の取引は引き続き禁止となります。暗号資産 ETN は暗号資産に連動する上場商品で、金融機関が発行します。 FCA は取引所が秩序ある取引と適切な投資家保護を実現しなければならないと主張。暗号資産 ETN は英国の上場基準をすべて満たす必要があります。ロンドン証券取引所 LSE は11日、今年第2四半期からビットコイン ETN とイーサ ETN の承認申請を受け付けると表明しました。FCA は暗号資産 ETN は損害をもたらすため個人投資家には向かないと指摘。暗号資産はリスクが高く、ほとんど規制されていないことに改めて注意喚起する。投資する場合は全額を失う覚悟を持つべきだと述べました。
続いてのニュースは、マイクロストラテジーが BTC 追加購入というニュースです。企業としてビットコインの購入を積極的に進めている米ナスダック上場企業マイクロストラテジーが、新たに BTC を追加購入したことを3月11日に発表しました。今回マイクロストラテジーは2月26日から3月10日までの間に約 12,000BTC を約8億2170万ドル、日本円にして約1210億円で購入。手数料と経費を含む 1BTC あたりの取得額は約68,477ドル、日本円にして約1010万円となっています。なお、同社が前回ビットコインを追加購入したのは先月2月15日から2月25日です。約3万 BTC を約1億5540万ドル、約 233.8 億円で購入していました。発表によると、マイクロストラテジーで3月10日現在、合計で20万 5000BTC を保有しているということです。取得額は約69億1000万ドル、日本円にして約 1.2 兆円となっており、1ビットコインあたりの取得額は33,706ドル、日本円にして約 496.7 万円ということです。マイクロストラテジーは3月5日、ビットコインへのさらなる投資のため、転換社債を総額6億ドル、約903億円にて販売し、その純収入をビットコインの追加取得に使用すると発表していました。その後、今回の発表にて同社債が人気を博し、元本総額8億ドルにまで拡大したといいます。この募集により、マイクロストラテジーは純収益が合計約7億8200万ドルになったということです。今回のビットコイン追加購入には、この収益から得た7億8110万ドルと余剰現金4060万ドルが使われたということです。続いてのニュースは、 USDT がセロ上に発行へというニュースです。米ドルペックのステーブルコインテザーがセロのネットワーク上で発行される予定です。 USDT 発行元のテザー社及びセロ財団が3月11日に発表しました。今回の発表では、対応開始の詳細な日程について公開はされていませんでした。セロはパブリックチェーンを用いた金融包摂の実現を目指したプロジェクトです。モバイル金融アプリの提供や、ネイティブトークンのセロのほか、セロダラーやセロユーロ、セロブラジリアンレアルなどのステーブルコインを発行しています。 なお、ステロは現状 EVM 互換のレイヤー1ブロックチェーンですが、イーサリアムのレイヤー2への移行が進められています。ステロコミュニティでは USDT を新たな L2 ネットワークでの公式ガス代として利用する提案を今後ガバナンスを通じて行うということです。なお、セロでは今年1月に米ドルステーブルコイン USDC のネイティブトークンがセロネットワーク上に対応する予定を発表。先月2月22日より対応を開始しています。その際にも USDT と同じく USDC も新たな L2 ネットワークでの公式ガス代として利用する提案がされ、投票に進むと発表されていました。
続いてのニュースは、バイナンスにイーサレイヤー2、メティス上場というニュースです。大手海外暗号資産取引所バイナンスが暗号資産メティスの取扱いを世界協定時で3月11日12時日本時間で同日21時に開始しました。メティスは現物取引にてメティス BTC、メティス USDT、メティス FDUSD、メティス TRY の取引ペアにて取り扱われています。メティスの入金は開始しており、出金については世界協定時の3月12日12時に開始されるとのことです。なお、メティスはバイナンスに上場している他のトークンよりも高いボラティリティと高いリスクをもたらす可能性のあるトークンを表すシードタグが適用されています。ユーザーがシードタグ適用のトークンを取引するには、バイナンススポットまたはバイナンスマージンプラットフォームにて90日ごとに出題されるクイズに合格し、利用規約に合意する必要があるとのことです。メティスはスケーリング技術、オプティミスティックロールアップを採用したイーサリアムのレイヤー2ネットワークです。EVM と互換性があるため、イーサリアムで利用できるスマートコントラクトや開発ツールなどがそのまま利用できます。なお、メティスでは、ネットワークのガス代はブリッジしたイーサリアムではなく、ネイティブトークンとなるメティスが利用されています。ちなみに、同ネットワークの TVL は現在のレイヤー2ネットワークの中で7番目となる 10.7 億ドル。日本円にして約1575億円となっています。続いてのニュースは、フィリピン中銀、ホールセール CBDC の試験運用の年内終了を目指す報道というニュースです。フィリピン中央銀行 BSP は、現在進行中のホールセール型 CBDC パイロットプログラムであるアギラの年内終了を目指しているようです。現地紙 GMA ニュースが3月6日報じました。なお、ホールセール型の CBDC は金融機関による大口決済にて利用される目的のもので、反対にリテール型は小売りなど一般で利用される目的の CBDC となっています。報道によれば BSP のマメルト・タンゴナン決済通貨管理セクター副総裁がアギラの2024年末までの試験運用完了予定を記者会見にて明かしたといいます。BSP によると、ホールセール CBDC は銀行間決済、証券取引、クロスボーダー決済などのために商業銀行やその他の金融機関向けに発行される可能性があるといいます。ホールセール CBDC の計画は2022年に発表されましたが、 CBDC の実験よりも既存のデジタル決済インフラを完成させることを優先したベンジャミン・ E ・ディオクの前総裁の意向によりその後中断されていました。しかし今回同プロジェクトは再開された格好です。タンゴナン氏は BSP による CBDC プロジェクトの試験運用はこの技術が果たして謳われているようなものであるかどうかを評価するため、私たちがより良い立場で予行演習するためのものだとし、6つの国内金融機関とともに金融機関間の決済をテストしていることを明かしています。パイロットプロジェクトに参加しているのは BDO ユニバンク、チャイナバンキングコーポレーション、ランドバンクオブザフィリピン、リサールコマーシャルバンキングコーポレーション、ユニオンバンクオブザフィリピン、マヤフィリピンインクの6つです。タンゴナン氏はホールセール CBDC を有価証券決済などのサービスに活用できないかと考えているようで、そうなればより多くの投資家が自身で管理できる金額の証券をより低い手数料で購入できるだろうと述べています。 BSP のレモロナ総裁はアギラの試験運用が終了するまでに中央銀行と銀行が国全体に対するホールセール CBDC の立ち上げ可能性を見極めると伝えています。
続いてのニュースは、ジトラボがサンドイッチボット増加を受け、メムプール機能停止というニュースです。ソラナブロックチェーンでのメブ最大抽出可能価値用インフラストラクチャーの開発を行うジトラボが、同社が以前から提供するソラナのメムプール機能の提供を一時停止すると3月9日に発表しました。 メブトはブロックチェーンのマイナーまたはバリデーターがブロックを生成する過程でトランザクションの組み込み、除外、順序の変更を行うことで、通常のブロック報酬やガス報酬とは別に得られる最大利益のことです。ただし、メブには様々な種類があり、高速な生産などユーザーに良い影響を与えるものもあれば、サンドイッチボットなどのユーザーに悪い影響を与えるものもあります。メムプールはブロックチェーンのクライアントノードのうち未確定のトランザクションを一時的に保存しておく領域メモリープールのことです。バリデーターはこのメムプールからトランザクションデータを収集しブロックを生成します。この際に任意のトランザクションを組み込むことやトランザクションの順序を入れ替えることでメブを抽出し、バリデーターは利益を得ています。このメムプールの機能はイーサリアムに存在するもので、本来ソラナには存在していません。そのためイーサリアムに比べソラナでメブ抽出を行うのは難しい状況でした。そこでジトラボはソラナにメムプール機能を導入するインフラストラクチャを開発しました。しかしメムプール機能によりサンドイッチボットが増加するなどソラナブロックチェーンに対して悪影響を与えると判断されたため、今回同機能は停止されることになりました。ジトラボによると今回の決定はメムプール機能がソラナのユーザーに悪影響を与えるという理由をもとにジトラボチームおよびソラナエコシステムのステークホルダーとの協議を経て下されたということです。ただしメムプール機能の提供が一時停止となることでサンドイッチボットが減少する一方、ジトラボが収益を上げにくくなることやスパムトランザクションを除外することが困難になるなどのデメリットも存在するという声も上がっています。なおメムプール機能以外のサービスはこれまでと同様に提供され続けるということです。サンドイッチボットは DEX などでの取引のトランザクションの前後に自身の取引のトランザクションを組み込むことで利益を得るボットのことです。取引をしたユーザーは取引時点での価格を操作されることになるので取引した時点で損失が出ることになります。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。